こんばんは。9月10日深夜0時を回りました。今回も私土浦どんぺいと
おはようございます、ケンジです。
さあ9月になりました、
はい、
ねえ、ちゃんと学生の皆さん宿題はできましたか？
なんか学生自分を思い出すとこう、はい、もう前日にね一夜漬けでテスト勉強かのように、あの中学校の時ね、
はい、
じゃあ小学校6年生の時に厳しい先生やったんですよね、
はい、
女の先生でね、うん、担任の先生が。だからその先生はあの読書感想文、
はい、
僕小学校の時にいろいろこうちっちゃい頃からこう家に本棚がありまして、はい、図鑑とか、うん、辞典とかみたいなある中で、うん、あの僕のとこにそのなんですかね、童話の本がいっぱいあったんですよね、
はい、
桃太郎と
か。あ、はい、
昔なんかそんな、ね、うん、母が
こうありました、ね、
学研みたいなんで買ってたと思うんですけど、うん、それで僕はあの覚えてるのが6年生の時に鶴の恩返しをね、
え、
鶴の恩返し、
鶴の恩返し夏休みの、
はい、読書感想文に書いたらこっぴどく怒られましたね。舐めてんのかと。しかもそのもう何枚以上とかあったじゃない
ですか、はいはい、
あの作文用紙、うん、5枚以上とか、
はい、
こんなもん書けるかと。だから僕中身をね、
はい、
ずらーっとこの約2ページぐらい丸写しして、
うん、なるほどね、
ここが心に残りましたみたいなことを書いた。
はいはいはい。
だからもうね宿題嫌いでした。もうい
や確かに僕もまあもう本当に結局ね、はい、終わる寸前にこう必死になるっていうのはもう毎年恒例だったんですけど、
はい、
高校生の時でもね、
はい、
あの大体皆さんあの夏休みの宿題っていうと小学校の時中学校の時思い出すんですけど、
はい、
やっぱ高校でもあるんですよ。
あ、宿題
が、はい、夏休みの宿題がね、
はい、
で高校の宿題になってくるとね今度英語だったら例えばこの英語の教科書のここからここまでを訳せとか、
はい、
っていうような感じなんですよね、
はい、
まあ僕そんな単語もろくに読めへんのに、はい、訳せって言われてもとか思いつつ、はい、まあもうちょっと先にしようと思ってたらやっぱり夏もう終わるじゃないですか、
はいはい、
あの一番思い出に残ってるのは、はい、英語のやっぱり宿題で僕は大阪にその頃住んでたんで、
はい、
同じマンションにね、
はい、
大阪外大の、はい、学生さん女学生さんが、住んではったんですよ。
外大の、はい、
外大の、
はい、
だから英語はね堪能な方ですよ、
はい、
バイト代払って
してもらった
訳してもらいました。
僕はあれですね、あ、高校はね、
はい、
よく、
うん、
自宅待機になったことがありまして、
はい、
まあちょっとゆっくりせえと、
うん、はい、ゆっくりせえとね。
でも課題があるぞと。
ああ、はい、そうか、
は
い、
その課題は、
はい、
僕さそういう産業高校やったんですけど、
はい、
普通科高校に行った、
はい、
幼なじみのしのぶくんっていてまして、
うん、はい、
いつも12時ぐらいになって、
うん、
僕は夜な夜な出動しに行くときにコンコンコンってまだね電気ついてるんで、
はいはい、
これな預けて
これな
これなって預けて帰ってましたね、
はい、
で朝方帰ってくるときに挟んでくれたんでそれを
ちょっ
と、
はい、
あ、しのぶくんありがとう。
ちゃんとね、はい、学校の先生はお山田やっとんなって、はいはい、
でじゃあ学校、もう学校に帰ってきてくださいと、
はい、
行った時にテストをすると、
はい、
びっくりするような点数で、そら卒業できんわなみたいな ね
ああそうか、
はい、いらん子やったやなみたいな
そうですか。いやまあ本当にね、もう宿題っていうのは今もあるんでしょうかね、今の子供たち。
いやあると思いますね。だから今回も
普通にあるのかな、
はいはい、こう海ね、地元またこの前ね、はい、行ったようにこう瀬戸内のところに、うん、連れて行った時に、お子さんも連れて行っていいですかって言ったご家族の方とか一緒に海連れて行くと、はい、あ全然いいですよって言ったら、はい、やっぱそこのね双子のお姉ちゃんとかね、うん、エリートでした。宿題持ってきて、ね、
あれ
海の家で宿題してるんですよね。
すごいな、
みたいな。
へえ、
まだまだ休みあるからいいんじゃないのって、これだけしてから海遊びに
行きますみたいな。うわ大人すごい大人やな
マジ、まあ、ねきっちりした人になるんやろな
確かにまあまあ本当に、まあ、なんかこう計算をしろとかね、
はい、
なんか漢字をこれこの文字を何回ずつ書けとか、
はい、
そんなんやったらね、はい、もう本当に切羽詰まってもできますけど、
はい、
先ほどおっしゃったように、
はい、
読書感想文とか、
はい、
そういうものはやっぱりねほんまに前もってやっとかないと。もうだから高校の時の読書感想文は、
はい、
やっぱりね、表紙 の裏に書いてるそのあるじゃないですか、
はい、
後書きみたいなやつ、
はい、
やっぱりああいうの書いてましたね。
ね、絶対ね。中ちょっと読んで、ね、
はい、
あとは後書きで大体が分かるから。
そうなんですよね。はい。いやまあほんまに、まあ、学生時代はね、うん、勉強しなかったというね。はい、二人とも。もう一応結論としてはそんな感じですね。
はい、はい、そうですね。はい、だから親がねよく勉強せえと。
うん、
言うとった意味がね大人になって分かりますね。
あ
やっぱ普通か高校行って大学行って、はい、っていう時に、うん、やっぱりこう文系だとか理系だとか専攻してる人は、
はい、
まあ、教員、今教員先生になってはったり、
うん、
そういう病院関係のね、
うんうん、
とか、あそういうちょっと一流企業の、
はい、
もう今になったらね同い年ぐらいの子がねやっぱりびっくりする額をねお給料をいただいてるんだろうなと。
あ
そうかと、これかと。
そうですよ、
はい、ね、後悔先に立たずと。
いや本当に、いやまあ、ケンさんはねまだ45回ったぐらいですから、
はい、
まだやっぱその感じっていうのはね、
はい、
それは僕らも分かります。ちょうどケンさんぐらいの世代の時、はい、僕が周り見ると同級生はねやっぱもう偉いさんになってるコーラは結構な企業で部長になってたりとか、
ね、
はい、部長職ぐらいになってくるとね、はい、うわすごいなって、年収どれぐらいなんや言ったらもうびっくりするぐらいな、
はい、
まあ役者もびっくりするぐらい稼げない、
はい、
業種ではあるんでね、
はいはいはい、
びっくりしましたけど、はい、その彼らの聞いてね、
はい、
ただ僕も今50今年3になりました、
はい、
一流企業の部長や課長やら言う、はい、出た子たちももう言うたらね、役職定年はだいたい57ぐらいで解けるんですよ、
はい、
あと3年ぐらい退職まで残して、
はい、
役職もなくなってしまうという、はい、一般の普通の平社員になるんですよね、
はい、
そこからまあ端に追いやられして、
はいはい
はい、まあ、最後迎えるんですけど、そうなってくるとそうしたらもうあと4年、はい、5年もないなって、
はい、
自分たちの同級生たちがなんか一流で、はい、頑張ってるぜってなんか生き生きしてんのは、はい、うん、そうなるとこれからはじゃあ俺の選んだ職種の方がまだいつまでも生き生きまあそれは本人次第ですけどしてられるなっていうのはあって、僕らはまあ本当に定年退職もなければ役職定年もないので、
そうですね、
いつまで続けんねんって逆に言われるぐらいですけど、
はい、
からね、
はい、
だからねもうここまでの年齢くると、あ自分の好きなことをできる仕事を選べた幸せっていうのをやっとね感じてきました。
なるほどね、
お金ではないっていうね、
はいはいはい、
うん、だからまあそれに対しては自分もそのかといってなんかこう自分の中 のスキルをもっと上げないと結局はダメになっていくというようなね、
うんうんうん、
やっぱり売れてなんぼの世界ですから、
はい、
仕事がないと役者やってます言ったってね、ただの一般の普通の人ですから、
はい、
うん、なんかだからこそ余計にね、 この仕事を選んでよかったとともに最近感じるのはやっぱりもっともっとやっぱり力つけて、というのはよく思いますね。
そうですよね、うん、なんかこうよくねテレビに出てはる、映画に出てると、はい、かっこいいわあの人憎たらしいわ、うん、とかいろんなこう感情をメディア、ね、あのエンターテインメントとして上げて、はい、出してそれをあの見てる、ね、あの観客だとか、うん、あのテレビの前の人たちが感じしていく、そのやっぱ僕なんかもこうちょこっと役者したりとかさせてもらったことがあるので、うん、はい、あのじゃあ役者の人たちの普段の生活のね、うん、やっぱこう仕事がない時にこそ仕事じゃないかなと、うん、ジムに通ったりとか、うん、ね、なんかダラダラしてんのかって絶対そんな人っていないと思うので、
いないですね、
だからその辺のねことがこう裏が僕はちょっと分かってるんで、うん、はいはい、だから今自分45ですけど、うん、じゃあ同年代ちょっとまだ上の方、うん、スタイルいいなっていうのはやっぱりそんだけ努力しとってやもんね、
う
ん、
そうです ね,
ね、なんかこうそれは家で休みやからってゴローンとして、うん、ね、飲んで暮らしてるかって全然そんなことないのでそれはやっぱね普通の、会社員の方よりも気にしてはりますよ ね,、はい、
そうですね、
見られる仕事なんでね、うん、それはすごく感じますよね。
まあそのなんていうんですか、そういうねこう見栄えもそうですけど、はい、やっぱり中身をどれだけ鍛えるかっていうの方が大事なんで ね,、
う
ん
う
ん、
そうやね、
やっぱり中身鍛えてくると外身も変わってくるので、はい、まあ僕ね自分のホームページでも読んでもらえるんですけど、そのコラムをね書いてる中で、はい、まあだから何をしようかなっていう、うん、ことをやっぱり最近よく思うようになってて、
はい、
で去年1年間はもうなんかこれほんまにちょっと言いませなあかんわと思って、
はい、
1年間ねリゾートホテルでね、はい、ちょっと勤めたんですよ、
はい、
もちろん本業 の, その俳優もしながらですけど、
はい、
俳優の撮影をしてて合間にホテルに行って普通のホテルの従業員の顔でやるというね、はい、仕事をするというようなことでいろんなことをねそこでまた学べました、
はい、
学べたというか世の中のことを学んだんじゃなくて僕らの仕事に役に立つもの、
うん、
人の動作や表情やらね、やっぱりそういうようなことをやっぱり学ぶっていうことが大事でね、
はい、
まあ本当にかといって役者だけでやれてるっていうのは本当ありがたいことで、
はい、
アルバイトもせずにね、
はい、
バイト生活で暮らしてる人はすごい多いですから、
はい、
だからまあその中でこう、まあ、自分も70ぐらいまでねしっかり現役やれるようになっていうのは思ってはいるんですけどね、
はい、
うん、いやまあまあ本当にね一流企業でねものすごいもらってるなって収入あるなっていう人のことも羨ましかったのはもう僕らは40代の時はそうでしたわ今思えばね、
はいはい、
はあ、まあまあだからね、だから今後どういう生き方をするかなっていうのは最近本当50代になってからよく考えますね。
そう
ね、ケンさんもだからあと数年経ってね50を回ったぐらいに今も結構お考えになること多いですけど、
はい、
もっとなんかいろんなこと考えるんじゃないかなっていう気しますよ。
そうです、
ね、50代入ると。
そうだよね、
うん、まあ、それがね楽しみでもあるんですよね、なんか自分の人生ですから、
はい、振り返
るどういけるかなって、
はいはい、
うん、
今後ね、
はい、
そうだね、だから僕の今の目標は50になったら沖縄に南の島に住むっていうね、
昔からねそれはおっしゃってましたもんね、は
い、言ってるんで、もうあと5年かと、うん、やばいなって
それはやっぱあれですか、今でもその意識は強いですか。
はいはい、ただ、まあ、今自分がしている、ね、お店だとか会社があるので、
はい、ね、はい、
その要は後継ぎですよね、うん、任せていくっていうことを本当に考えなあかんなと。ただ僕はがむしゃらに走れたんですけど、
うん、
まあ、今の子はっていうとね年寄りみたいな、うん、イメージで批判的な感じで取られるんですけど、ただ僕が生まれ育ってきた時代とやっぱり時代文化が違うので、
はい、うん、
今の若い子たちがそうついてこれるかって言ったら、うんうん、まあ、100% 以上の確率で無理だと思うんです。確かに
そうですね、
だからやっぱ残これからの子たちとか僕についてきてくれてる子たちがそんなにがむしゃらにせんでも、
はい、
まあまあまあなんとかなんとかいけるっていう会社にしなくちゃいけないなと。その部分だけをこ
う
縮小するのか、
そうです
ね、はい、業種を絞るのかを しつつ僕は向こうに行って、はい、
うん、
ね、まあこうピストンできたらなと。
指示するのかちょっと眺めといても大丈夫なのかっていうのができればね、
そうなんです
ね、本当にその夢は実現しますよね、
はい、本当はねもう 僕50になったらもう南に住んで釣りして暮らすと、うん、でもうあの下の子たちに、
はい、
おっさんほいと1万円なとか 3万円なって
小遣い
を送ってもらってあとはもう、はい、釣った魚を食べて生きようと思ってたんですけどもうちょっとそれかかりそう
か、ね、
その前に本当にほかされそうで小遣いやるかって蹴り落とされるかもしれんなと思ってちゃんとその辺はね下の人たちにをこう上手に、
うん
はい、あのおっちゃんにおじいちゃんにおっさんにと
そうです、ね、
あの お小遣いをくださいねって言ってさらなあかんなとい
やいや本当にねなんかこうねこの先どうなるのかなっていうあのまあ不安や心配っていうのはそんなないですけど楽しみの方が多いですけどでもやっぱりこうまあなんか年寄り臭い話になりますけどやっぱり最近の天災ね、
はい、
こうあの気温の問題やらねそんなもあったらいや地球自体もねいつまでかってまあそれは生きてる間大丈夫やろうけども、はい、これだけ変動されてしてるしなって思ったりまあいろんなこの前の電車の事故もそうですけど、はい、突然なんかが起こることって今後やっぱあるやろうなって、うん、今までうまい具合に50年ね、
はい、
何もなく、はいこう来れましたけど、はい、それは今後も先もね、
はい
まあ、自分に何かあるのはいいですけど自分の周りの人らにねそれがないようにっていう意識はすごい強いんですけど、はい、だからこそ余計にねこう本当に今一生懸命生きとかんとなんかあかんのちゃうかなっていう気になりますね
そうですねそれありますね、
うん、ね本当にまあ健さんは南の島にね、はい行かれるっていうのを昔からおっしゃってたんで、
はい
まあ、なんとか叶えばいいですね、まあ、住んでいただいたら僕もね、はい何回も行かせてもらってますから
ぜひぜひ
まだ来ました、ね、
一緒に釣りしてください、
はい、そのうち向こうでちょっとバイト先探しますと言って
、はい
ね、そんな感じになったりするかも分かりませんが、はいまあ、南の島といえばね、
はい、
もう移住を目的に行ってるのかどうか分かんないですけど、
はい、
先日も8月の終わりに、
はい
ケラマ諸島ケンさん行ってこられましたね、
はい、ケラマ諸島に
ケラマ諸島にね、
はい、カメと
世界的なね、
はい
スキューバのポイントがある、
はい、
行かれましたか
行ってました、ね、
何泊行ってたんでしたっけ
今回ねあの3泊4日なんですね、
はい
はい、潜ったのは2日間なんですけど
お、
はい、
またあれですか前僕も連れて行っていただいて潜ったあたりで
そうですね
ですか、
はいはい、講習と兼ねて、
はい
はい、
お
一人若い子、未来のダイバーが一人
ダイバー
、はい、よかったなと
そうですか、
はい、
へえいや相変わらず海の中は僕が行ったあれ5年ぐらい前もうちょっとなのあ、まあ、5年ぐらいかな
そうやね、はい、
もう5年ぐらいになりますね、
はい、5、6年前ですね
中海の中は変わってないですかあの頃と
そうですね綺麗ですね
あそうですか、はい、
まだ生態性も良くなってるかもしれないですね
あそうですか、はい、あの頃ねいろいろサンゴの問題とかよくなんか出てましたね、
はい、でも今も全然あのケラマよりまたチービシっていうところもあるんですけど、
はい、
本土から30分ぐらいでチービシ長ンヌ島ってあの昔、うん、あるある探検隊の人たちが、
はい、
あのサンゴを増やそうっていうしんすけさんの番組で、はい、そこにこう掘ったて小屋作って泊まり込んでやってたみたいな
あ、は
い、
あの
レギュラーさん
の、はい、あのレギュラーがね、はい、はいはいなんか覚えてます、
はい、あの周りって言ったら結構ね綺麗なサンゴが多かったり
ほ
でカメハウスってねカメがそこに餌を食べたり、はいね、寝床があったりするんで
うわ、
はい、
そうですか、はい、それ海から上がってくるカメですよね
陸カメですかその海の中でね
中にあるんですか
そうそうカメハウスが
カメハウス
はい
ほんでカメはそこに来たら餌があるのも知ってるんですかも
あのサンゴの柔らかいソフトコーラルとかを食べたりするんですよね
はい
なんであ
そうか自然にある、ね、あるところですね、
はい、
ああなるほど
僕ら勝手にこうカメハウスってカメがたくさんいてるので
そういうことですね、はい、はいはいへえ
あったりするから結構面白いですね
ちょっと待ってくださいそれより、
はいはい、
カメってサンゴ食べるんですか
そうですサンゴの、ね、根っこにあるところの柔らかい、はい、部分の苔とかあのを食べたり
そういうの食べるんですか、はいはい、
バリバリって、
はい、え他にカメって何食べるんでしょうねカメってそういえば何食べる
んでしょうねそういう多分小さな微生物系とか苔とかそんなんでしょうねだから歯も固くこうくちばしみたいになったんですよねカメの歯
ほう、
はい
ね、あそこにいるカメってねウミガメすごい、はい、あの竜宮城に行くようなカメですもんね、
はい、それもねもう何十年っていう今回あの遭遇したのがそのダイビングショップの、はいあのオーナーが真鍋隆がね、はい、キングフィッシャーの船で行ったんですけど、 あの亀は多分俺が沖縄来た時からおるよっていう亀が、
あ、そうですか、
はい、さっきあの写真のやつなんですけど、はい、すっごく大きくて、もうだから完全におじいさんなのかおばあさんなのか、もう甲羅もね、
はい、
こうトゲトゲしくないんですよ、もうドローンと大きく、
そうですか、
はい、遭遇して、はい、逃げないしね。
そうか、亀は
万年、
万年って言いますよね、
はい、だから多分おそらく40年50年は生きてるんじゃないかなっていう、
は
い、話ですよね。
でも万年生きてんやったらもしかしたら何千年生きてるかもかも分かんないですよねはあ、へ
え、はい、2日目は小さなほどまた亀も遭遇したり、亀もよく、
それは子供ですか、小さいの、
そうですね、でも、まあ、多分5年とか6年あなってる、あ、まあ思います
けど、わー、すごい、いやもう皆さんね、あの本当僕も遭遇しましたけど、自然の中でね、はい、あれを見れるっていうのが ねちょっとあのなんていうか浮世みたいな感じしますよね。
そうですよね、
うん、この世界じゃないみたいな、
はい、
まして海の中で出会うから、はい、
そうです、
はあ、まあいいですね、まあ、やっぱり天気は台風来なかったらほとんどあっちはもう晴れですもんね。
そうですね、もう丸焼けになりましたね、今年は焼かないってね、白山田やったのに、ね、
いやちょっとね、はい、あの赤黒くなってるのでね、はい、赤黒山田さんっていうね
そうなんですねナチュラルで行こうと思ったんですけど、やっぱり、ね、海に行くと
勝手に焼けますわね、
はい、そうなんです。
ほう、1日何時間ぐらい潜るんですか。
あ、でもね、3本40分ぐらいのを3本
とか、は
い、2本潜って昼食取って、はい、でまたもう1本潜って帰るみたいな。
やっぱり相変わらずあのダイバーの免許というか、はい、資格を取りに来る人多いですか。
そうですね、で本当に沖縄ってこうリゾート地なんで、
はい、
あのネットで調べてもたくさんあると思うんですよね。
あ、はい、なるほど。
だからいろんなショップで講習をみんな受けて、はい、で結局ダイバーってこう若い時にじゃあ沖縄旅行でちょっと撮ってみようかな、体験はもちろん、うん、あの皆さんしはると思うんですね、うん、はい、それがちょっとあ面白いなと思った人がライセンスを取りたいと、
はい、
オープンを、あのパディのランクで言いますとオープンウォーター、
はい、
その次がアドバンス、
はい、
その次がレスキュー、
おー、
でダイブマスターインストラクターなんですけど、はいはい、大体オープンとかアドバンスぐらいまではみんな取りたいなっていう感覚で、はい、ライセンスを取りはるんですよね、はい、そしてこう出会って生活もちょっと安定するぐらいに結婚して、はい、結婚しちゃうと今度育児に大変で、
はい、
あのなかなか自分の自由なお金がないからちょっと止まって、
うんう
ん、でまたその子供がそろそろ育つぐらいになるとまたもう一回やるとかいう、
そうか、
はい、断コンの世代がね、だからちょうどね中間、今の僕たちよりちょっと下ぐらいの人らがちょっと少ないかもしれないですね。
ああ、そうですか、
はい、本当に好きな、それは趣味な人は定期的にこう行って、
うん、
本土だな、あの和歌山に潜ってやったりとか日本海とかいうのもあるんですけど、はいはい、僕は基本そのもう海パンで潜りたいので、
はい、
あったかいところが好きなんで、
真夏ですね、
はいはいはい、いつもだから沖縄とかパラオとか、うん、ああい う, こう南の島で潜るのが好きですね、
はい、うん、ね、え本当に、一度はね体験すべきやなって、はい、僕も一度だけですけどやってね思いました
ね。えなんかこう感覚がちょっとまたね、
うん、違う、
僕らそこでプッとこう釣り上げたり捕まえた魚っていう、まな板の上とか地上に乗せたらパクパクパクパクして、はい、弱っちいなと思うんですけどね、はい、そんな小魚がね僕らが潜ると捕まえることできないぐらい早く泳いで ね、
はい、
こっちはもう時間来たら酸素なくなって死んじゃうんですからね
確かにね、いやまあこの本土の、はい、例えば和歌山とかで潜るのと、
はい、
沖縄で潜るの、やっぱり中身の見るものが違いますもんね、見えるものが。
そうですね、多分その透明度とかが全然ね、はい、和歌山とかもいいっていう方おってんですけど、うん、僕は自分の好みとして、はい、やっぱりどうせ潜るなら、はい、楽で、
そうか、
はい、魚影もたくさんいて、
うん、
はい、あの綺麗で、
あの和歌山とかで例えば海にあの亀と出会ったりするんですか。
和歌山も多分、
はい、いるんですか、はい、
サンゴもありますし、ただ深く潜らなきゃいけないとか、はい、
そうですか、
多分こう流れがきつかったりとか、まあ、ポイントにもよるとは思うんですけど、まあ、透明度は多分、はい、沖縄ほどきれくはないと思うんですよね、はい、
ああそうなんですか、うん、和歌山にも亀がいたりするんです、はい、どこ潜っても亀いるんですかね、もしかしたら。
そうですね、
淡路島とかあの辺でも
あのエイとかは多いですもんね。僕らあの、はい、地元のあのエイ島でも、はい、
あいおいの島、はい、あそこの島でも、は
い、います。
エイがいるんですか。
います、います。 全然、サメもいます。
いるんですか？
います、います、います、はい、
襲ってこないんですか？
はい、大丈夫です。
へえ。
だから、はい、亀まではちょっとまだ、でも、でもあの徳島とか行くとね、
はい、
あの産卵で有名ですもんね、砂浜で。海亀が、
そうか、
はい、だからいると思います、
ね、いるんですね、はい、クジラは？
クジラはどんなんですかね。僕ら一時ね、アコウとかにスナメリっていうね、はい、2メーターぐらいのクジラ、はい、あのイルカのでかい版みたいな、あんなんは出てましたけどね。
そうですか、
はい、イルカもたまに入ってきたりするので、太平洋のこの加減でちょっと瀬戸内にふっと入っていったり。
そうか、そうか、
はい、
あ、そういえばそうですね、あの高知 の、 あの室戸岬の先とかで、はい、あのクジラのね、はい、あのツアーみたいなのもありますもんね、
は
い、
ホエールウォッチ
ング、あのホエールウォッチングが潮ぶわー吹いてね、はい、ああそうか、はい、そうか、へえ、
見れますね。
もしかしたらあんなんがね、潮の流れで瀬戸内入るかもわかんないですもんね、
は
い、
そうです。
あ、
伊豆の方はなんかハンマーヘッドが見えるとかね。
あ、そうですか。
シュモクザメとか結構いろんな、そんないろんなポイントは本土でもあるんですけど、はい、まあ旅行気分でね、楽しかったねって、その、うん、本当にスキルじゃなく、
うん、
ポヨンとして潜れて、うん、見れてっていうのが多分そういうリゾートのね、
そうですね、
ハイダイビングかなと。
いやー、まあこう本当にね、海のもう夏しかできないこの海の話ね。
そうですね、
素敵ですね、
は
い、これ
冬はもう釣りに行くか、
釣り、ま
あ、沖縄行くとあのクジラがよく見れるんで。
あ、そうなんですか。
冬はあの釣りかフィッシングであの船で出すか、はい、ホエールウォッチとか。
おお、
はい、
あ、ね、そうなんですね、はい、いやまあ本当にね、皆さん一度はね、海泳ぎに行くのはね、この辺だったらやっぱ福井の海とかよく行きますけど、きれいですね、はい、福井綺麗ですから、はい、ね、高浜やら小浜やら、はい、まあでも一回潜りにね、沖縄の海人生一回でいいからね、行ってもらいたいなっていう気しますね。
綺麗ですもんね。
なかなか経験できないですね、
は
い、
もう魚もすぐ釣れるしね、
う
ん、はい、イカとかもすぐ釣れるし。
なるほど、
はい、
夏ならではの話でございましたが、
はい、
ね、もうこの内地本土ではね、はい、もうそろそろまたね、中秋の名月とかになってきて、
あ、本当に、
はい、まあ、もちろんね、この台風が来る前は、はい、結構朝晩もう冷え込んでくるというね感じでしたね、
はい
はい、夜はやっぱり窓開けっぱなしではちょっと朝方寒いとか、
はい、
っていうこともありましたけど、この台風の後、
はい、
この前ね、都心に台風来ましてちょっとびっくりしましたけど、
ね、
台風の後またちょっと蒸し暑さがねぶり返しまして、
はい、
ちょっとね、本当に残暑がね厳しい昨今でございますが、
は
い、
9月はなんか記録的なっていうね、うん、この猛暑の、
そうですか、はい、いやー本当にね、もうちょっと前までね、撮影をずっとしておったんでございますが、はい、まあ撮影中もやっぱ暑くてですね、あ、汗がね、
はい、
ほんまなかなか書かへんねんけど、もうよう出ましたわ。外での撮影とかもあったりしてたんでね、はい、いやまあ撮影の話はね、また次回もねお話できるまだタイミングですので、
はい
はい、どういう撮影でどんな番組かっていうのをまた次回ねお話できたらと思っておりますが、はい、今日は9月の10日でございます。次回は9月24日にね、皆さんにまたお目にかかれます。
はい、
ぜひぜひまたお待ちください。それまでね、ご自愛いただいて、
はい、
それでは皆さん24日お会いしましょう。
さよなら。